おはようございます。では礼拝を始めていきましょう。賛美を捧げます。我が岩なる神よ。ラララララララ3。はい。我が岩なるよ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。信じよ、偽りのない正しいお方。アメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちの上に恵みを注いでくださり、私たちの霊の目を開いてください。そうすれば私たちはあなたの苦しい御言葉に目を留めることができるでしょう。聖霊様がこの時間最初から最後まで支配してくださって、主の御胸を私たちに示してくださることを期待します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、コリント人への手紙第1、3章18節から4章5節です。では、拝読します。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜなら、この世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捕らえる。また次のようにも書いてあります。主は知者の論議を無益だと知っておられる。ですから、誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。というわけで、私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。しかし、私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですから、あなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時、神から各人に対する称賛が届くのです。アーメン。内容を簡単にまとめます。自分を欺き、知者だと誇ってはいけません。神の御前では愚かなものです。ただ、神の奥義の管理者として忠実になり、自分自身も他人をも裁かないようにしましょう。主からの示しをいただきたいと思います。しばらく黙想していきましょう。はい、では準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は4章4節が目に留まりました。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主ですっていうところから、この自分の正しさや、また自分の弱さ、罪をすべて裁かれるのは主であり、人が何を言われるようと、それを受ける必要はないんだなということを感じました。自分は主から裁きを受け、また主からのみ報いも受けられる、この恵みがあるんだなということを感じました。以上です。
はい、私は全体から本当にこの実質っていうのは神様のうちにしかないんだなということ、私たちはその神様のうちにある実質的なものをどれだけ持っているのかなっていうこと、なんかそこに目が止まっていて、あとは4章の1節と2節にも目が止まっています。こういうわけで、私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。私たちは神の奥義の管理者として、この世にいるんだなということに目が止まっています。
はい、私は5節に心が止まっています。ですから、あなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時、神から各人に対する称賛が届くのです。この箇所を通して全てをご存知なのは主であって、私たちが何も先走った裁きや早まった行いをしてはいけないことを教えられています。すべて主が明らかにしてくださるまで、私たちは静かに主の御心にすがって歩むべきだと、そのように思わされています。
はい、私は、前半からですけれども、本当の知者はへりくだって自分を愚か者とするものであり、すべてをご存知の主に自分自身を明け渡すものであるということを思わされました。また2節に書いてあるんですが、管理者には忠実であることが要求されますということにも目が止まりました。ではどのような方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は3章23節から、イエス様は私をご自身のものとしてくださったお方だということを教えられました。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものですとあるように、このイエス様を信じた時に、もうすでに私たちは肉に死に、御霊による信仰に生きるものとされた。ですから、自分の思いで動いたり行動を考えたりするのではなく、完全な信仰によって進んでいくときに、ますますキリストのものとして用いられていくんだということを教えられました。また避けるべき行動で、4章3節から、自分で自分を裁いてはいけないということを教えられました。この自分を人の言葉によって高めたり低めたりすることもせず、自分の足りなさ、やってないところを見て指摘される時でも、自分を卑下してはいけないということ、主がそのようにすべて自分を整えてくださったのだから、まずは人や他人を裁く前に自分をもっと愛し、自分を裁くことをやめようということを教えられました。以上です。
はい、私は4章の1節2節のところで教えられたことは、神の奥義、これが何かなと思ったんですけれども、御霊によって掲示された御言葉であるということ、また御言葉が私たちに今委ねられているんだということを教えられました。この御言葉に忠実に使える管理者として歩んでいく必要があると思いました。御言葉から外れた教えや、この福音に何かを付け加えたりすることをするならば、本当に良き管理者にはなれないということを教えられました。18節から20節のところで、この御言葉と福音にだけ本当に神の力があるということを教えられました。その他の人から出る論議というのは、その人のことを高めるために加えられるものであって、愚かなように見えても、福音をただ混じり気なく語ることだけが神の力を表すことになるんだなということを教えられました。4章の3節から4節のところで、模範としてパウロを模範として、主の御前での評価だけを意識して生活することが大切だと思いました。 人からの評価というのは、この地上において私たちを、気持ちよくさせるだけのものであって、その実質がなく、何も後には残らないということ。神の評価だけが残るものであって、その中で残されたものだけが賞賛を受けるということ。その中の思い一つ一つをよく吟味しながら、本当に主の御心にだけ従う人生を歩んでいきたいなと思いました。
私は18節から21節を通して、使徒パウロから模範をいただきました。もしあなた方の中で、自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるために愚かになりなさいという箇所を通して、やはりこの世の知恵者たちは論議をして高い評価を受けますけれども、それは20節にあるように、それは、主はそれが無益であることをご存知です。ですから私たちは、たとえ世からどのような評価を受けたとしても、愚かと言われる神の御言葉に、忠実に聞き従って、まあ、それをこう静かに行い続けていくということ。これこそ知恵であることを、教えられています。はい、以上です。
はい、私は4節、神様は私を裁くお方であるということに目が留まりました。闇の中に隠れたことも明るみに出して、心の中の計りごとも明らかにしてくださるお方だということです。神様がすべてご存知であるということで、私はとても安心感を覚えました。私のすべてをご存知である主が共にいてくださる恵みを覚えました。また19節ですけれども、この世の知恵は神の御前では愚かであるということを教えられました。何か自分を誇るものがあったり、人よりも優れていることがあったとしても、それは神の御前では愚かなものであるということなので、本当にへりくだって生きていくことが大切だということを思わされました。また、勧めですけれども、4章の1節2節で、神の奥義を知り、よく管理しなさいということを教えられました。福音がとても素晴らしいものなので、軽々しくばらまいてはいけない尊いものであるということをわきまえて、語っていくべきだなということを勧めとして、思わされました。では、生活への適用のためにしばらく黙想していきましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は先日自分の足りなさを指摘されたことがあって、それで結構ショックだったことがあったんですけど、自分はまだ人にどう思われるか気にしているんだなということを感じました。でも今日のディボーションで、人間による判決が非常に小さなことだということを知り、この足りない自分をも作ってくださったのは主ですから、この自分の足りなさを見て失望したり自分を裁いたりするのではなく、この足りなさにも感謝し、喜んで自分を愛し、まず自分が自分を守っていってあげようということを適用しました。足りない自分に感謝していきたいと思います。以上です。
はい、私はこの神の奥義の管理者だということを今朝教えていただいて、この神の奥義は神様ご自身の本当にこう宝として私たちに委ねてくださっているものであって、この価値を深く知っていきたいなということを思いました。管理者は本当にこう主人の御心にかなった使い方をしないといけない、忠実であることが要求されると書いてあるように、まあ、本当に自分自身もう少しこう本当に忠実に神様に仕えていかなくてはいけないなということを教えられています。誰にこの福音を伝えようとしておられるのか、神様がそのことを祈って神様の前で示していただきたいなというふうに適用しました。以上です。
今日私も主の知恵を静かに実行していきたいと思いました。自分勝手にやるのではなくて、人々をイエス様の福音の集会にお誘いすること一つをとっても、またメッセージをさせていただくこと一つをとっても、主と深い交わりの中で、 伝えられたことを学んでいきたいと思いました。以上です。
はい、私を裁くお方は主であるということを黙想していました。主が私のすべてを知っていてくださいますし、私と共にいてくださり、私の歩みを確かなものにしてくださるということを思って、とても神様に感謝しました。ただ、へりくだって、すべてをご存知の主に身を委ねていきたいということを今日は思わされました。以上です。では、一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たち一人一人にふさわしくあなたの御言葉を与えてくださり、感謝いたします。今日与えられた御言葉の通りに、主に身を委ね、また、主に慰めを受け、主に教えられ、歩むことができますように導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。